経営トップやビジネスリーダーのあなたの勇気と情熱がよみがえり、組織の現場に革新が起こるコーポレートダイナミクスコーチングエグゼクティブプログラムへようこそ。第13回のレクチャーでは、引き続き幸せな職場を作るをテーマに、横の関係のコミュニケーションについて学び実践してまいります。組織やリーダーにとって人材育成は永遠のテーマではないでしょうか。もちろん会社だけではなく、子育てや学校などでも人は自ら成長したいし、成長できる場を求めています。ですから私たちは人を育てることのできる人間でありたいし、人を育てるスキルがあるのならぜひとも身につけたいのです。さて、職場では上司と部下、家庭では親と子、学校では教師と生徒など、実はおよそすべての人間関係は上下関係であり、そのままでは縦の関係になっています。アドラー流コミュニケーションは、その縦の関係の社会で横の関係という良い人間関係、一言で言うならば共同体感覚のある場を意識して作ろうというものです。人を育てるスキルを一言で言うなら勇気づけでした。あなたがまず自ら勇気づけのリーダーシップを発揮されることで、職場の全員一人一人の幸せの3条件が上がります。前回の宿題として5つの勇気づけを意識して、あなたの職場で1週間実践していただいたことと思います。どんなことが起きましたか？あるいはどんな気づきがありましたか？次回お会いしたときにぜひお聞かせください。さて、マネジメントスタイルは指示型、傾聴型、公認型、そして対話型の4つのタイプに分けられるそうです。あなたが普段最も多く使っているマネジメントスタイルは4つのタイプのどれでしょうか？そしてあなたの会社のマネージャーの皆さんはどのタイプでしょうか？指示型は、君はこれをこうやって、この件はこうしてと言って、すべてこと細かに指示するタイプです。公認型は、来月までにこういう結果を出しておけばいいからと言って任せるタイプのマネジメントです。多くのマネージャーはこの指示型と公認型を行ったり来たりしています。あれをやって、これをやってとたくさんの指示を出していると、部下はだんだんついていけなくなり、ちょっと無理ですと反抗的になったりします。じゃあ勝手にして、その代わり結果は出してねと言って公認型に移ります。しかし2週間後に蓋を開けてみると、うまく進んでいないので、なんだダメじゃないか、俺の言う通りやれよと再び指示型に戻るといった感じです。この2つのマネジメントを行き来する間に、3つ目の傾聴型が入る場合があります。これをやれ、あれをやれと指示を出しているのにうまくいかない、そこでどうしたんだと部下の話を聞き始めます。例えば、実は家でこういう状況がありましてとか、あの取引先が文句を言ってきましてというような話を聞き始めますね。でもそれでも改善されないと再び指示型になり、それでダメだったら放任型になり、ああ大変なんだなと傾聴型に、 という感じで、この3つを行ったり来たりします。そして勇気づけのリーダーシップのマネジメントスタイルが対話型です。対話型マネジメントは部下とコーチング的に関わり、相手に質問しながら答えを相手から引き出していく方法になります。さて、マネジメントスタイルによって時間のかけ方や成果、部下のやる気の出方が異なります。まず最も時間がかからないように思えるのが放任型ですね。いついつまでにやっといてと言っておけばよいので、その時時間はかかりません。しかし蓋を開けてみると何もできてない、部下が急に3日も休んで自分が全部やらなきゃいけなくなったというようなことが起こり、予期せぬ忙しさになったりします。部下がヘマをやってその後上司が出てくるというパターンがこれです。放任型より時間がかかるのが指示型です。ああやってこうやってと指示するので自分で管理ができます。ただし部下が増えすぎると上司の方がアップアップしてきます。4、5人くらいだったら全部自分で管理できますが、10人を超えると訳が分からなくなり、もういい、勝手にやっといてみたいな感じになってしまいます。指示型より時間がかかるのが傾聴型です。傾聴型マネジメントは一人一人の悩み相談をするようなものなので、膨大な時間がかかります。そして最も時間がかかりそうなのが質問を通じて相手から引き出す対話型です。あなたはどういうきっかけでこの会社を選んで、何をやりたくて、どんな才能があって、どのプロジェクトをどういうふうにやっていきたいの、というようなことを全部聞いていくからです。多くの人が対話型を諦めてしまうのはここで時間がかかるからです。こんなに即効性のないマネジメント方法はやっていられないということになります。ところが中長期になると、対話型は傾聴型よりも指示型よりも時間がかかりません。対話型の場合、質問は意図を持ってピンポイントでするため、傾聴型より話を聞くのは短時間で済みます。また言われたままのことをする指示型に対して、対話型は部下が自分で考えるようになり、そのうち自分で自分に質問できるようになります。最初のうちに時間をかけてでもこのスキルを身につけることができると、部下はうまくいかなかったり迷っていたりするところだけを上司に相談するようになりますので、最終的には指示型よりも時間がかからなくなるのです。成果が出るのは対話型、指示型、放任型の順で、傾聴型は未知数と言えるでしょう。できない部下に放任型で対応すると結果は全く出ません。君に任せるよ、信頼してるよと言っても、部下としては全然わからないのに教えてくれないということになってしまいます。反対にできる部下に対しては放任型でかなりの成果が出ます。来月までにこんな結果を出してね、僕のやり方じゃなくていいからと任せると、部下は自分で工夫して取り組むので結果が出ます。そこそこ成果が出るのが指示型です。能力の範囲で指示されたことをやるので、できる部下もできない部下もそこそこの成果を出します。慣れてくると大抵の上司ができない部下には指示を出し、 できる部下には任せるという傾向になります。ところがそうするとできる部下が寂しさを感じることがあるのです。上司はできない部下とばっかり一緒に動いている、私はこんなに頑張って成果を出しているのにあまり注目されていないと感じるのですね。上司はアップアップなのに部下は放っておかれていると感じる、そんな食い違いが出てきます。傾聴型に関してはカウンセリングマインドを取り入れようとしている企業もあるようですが、あまり広まらないのは成果が上がるとは限らないからだと思われます。ただでさえ忙しいプレイングマネージャーが時間をとって話を聞き部下から感謝されても、自分はカウンセリングをしに会社に来ているんじゃなくて売り上げを上げるためにいるんだという気持ちになるでしょう。会社としても上司をカウンセラーとして雇っているわけではなくて売り上げを上げてもらうためですから、カウンセリングマインドばかり学んで部下を癒していても困ります。そして対話型コーチング型のマネジメントです。この場合できない部下に関してはある時点までは指示型よりも成果は低いです。しかもコーチング的に君はどうなればいい、障害は何だと思う、できることはできないことはなどと部下に聞いていきますので、部下の反応が良くないとこの人はダメだ、自分がいちいち言ってやらないとダメだと思ってしまいます。これが辛い時期です。でも2週間3週間とやっているうちに部下はあの上司ああいう質問をしてくるなと自分で考えるようになります。部下が自分で考えるようになると、指示型よりも成果が抜きんでる瞬間がやってきます。でも、多くの上司がここまで待てなくて、自分で手を出してしまうのです。できる部下に関しては、対話型マネジメントを使えば、本人型より成果が出るのは間違いありません。対話の中で部下は、自分の仕事のやり方のメリット、デメリットに気づかされます。何よりもほったらかしにされていない、注目されているということがわかります。上司にとって対話型のいいところは、指示型のようにできない部下をすべてチェックしないで済む分、余裕ができて、できる部下のために時間を取ることができるということではないでしょうか。そしてマネジメントスタイルは部下のやる気やモチベーションにはどのように影響しているでしょうか。部下のやる気が全然出ないのは放任型です。できない部下をほったらかしにしていて彼らにやる気が出るはずがありません。次にやる気が出ないのは指示型です。結局私は言われた通り動くコマでしかないというような気持ちになります。特にできる部下は指示ばかりされるとやる気がなくなります。できない部下は指示されるとほっとする部分もあるでしょうが、それでもいつの日か私って何だろうという気持ちになります。それよりもやる気が出るのは傾聴型です。話を聞いてもらえると誰でも嬉しいものですからやる気は出ます。またできる部下には放任型で対応しても傾聴型ぐらいの同じやる気が出ます。しかし、何と言ってもやる気が出るのは対話型です。こうしてみると、やる気が出るのも対話型ですし、成果が出るのも対話型マネジメントなのです。ただし、 最初に時間がかかりますし、できない部下だとなかなか成果が上がらないという部分で、勇気が必要なマネジメント方法と言えるでしょう。プレイヤーとマネージャーの違いを考えてみたいと思います。結果を出せるプレイヤーとはどんな人でしょうか。結果を出せるプレイヤーは、知識、経験、スキル、情報をどんどん増やし勉強していきます。そして自分の中に答えがあるという確信を持っています。3年前の自分より仕事の仕方はこれで間違いないとか、お客さんはこっちを求めているということに確信が持てるようになります。これはできるというような確信がどんどん増えていきます。また知識や経験に加え、ソフトな説得スキルが必要です。お客さんや上司、部下に対して、そうだ、イエスと言わせる説得スキルです。では結果を出せるマネージャーとはどんな人でしょうか。結果を出せるマネージャーの特性は、ある意味で結果を出せるプレイヤーとは正反対です。マネージャーは自分の知識、能力、経験に確信を持つというよりは、部下の知識、経験、能力、スキルに興味を持つ必要があります。この人にはどんな知識、経験、スキルがあって、この人は何を求めていて、その求めていることを会社の業績にどんな風にして活かせるだろうか、と好奇心を持っていただくことで、部下やメンバーにスポットライトを当てます。プレイヤーが自分は正しいという確信を持つのに対して、マネージャーはこの人は正しいという確信を持つのです。まだ変な企画書を書いたりするけれど、この人の持ち味はきっとあって、これが何かに生かされるに違いない。どうやって生かせるんだろう。答えはこの人の中にある。あなたは部下に対してそんなふうな確信を持つことはできますか？結果を出せるマネージャーになるためには、相手を説得するスキルの代わりに、相手から引き出すスキルが必要ということになります。このように、結果を出せるプレイヤーと結果を出せるマネージャーはある意味正反対です。ですから、仕事のできる上司ほど部下が育たないことがあります。できる上司ほど部下の自分のやり方に自信があり、自分に確信がある分、部下は育たないわけです。では具体的にマネージャーはどのように部下と対話していけばよいのでしょうか。対話型マネジメントには、姿勢とスキルの両方が必要です。姿勢とは、相手がどうなりたいと思っているのか、相手が何をしたいと思っているのかということに好奇心を持つ姿勢のことです。この人は何を目指しているんだろうと好奇心を持ちながら対話をすることです。上司の方から、君はこう思っているんだろう、ここはこうだよなと決めつけるような姿勢ではダメです。好奇心を持って話を聞くことです。さらに、好奇心を持っていても、この人の中に答えがあるという確信がなければいけません。 打てば響くような答えが返ってこないとしても、だから全部俺が教えてやらないと、と思って指示型になってしまってはおしまいなんですね。好奇心を持って対話すること、相手の中に答えがあるという確信の2つの姿勢が重要です。この姿勢は非常に大切です。そして姿勢だけではなくて、対話にはスキルが必要です。結果を出せるマネージャーの引き出すスキルとはどういうものでしょうか。ある課題について A と B という選択肢があるとします。まず両方の案件に対してニュートラルに質問することです。 A で過去にうまくいったこと、うまくいかなかったこと、同様に現在のメリットとデメリット、未来の考えられる可能性とリスクというように、過去、現在、未来に関してそれぞれポジティブな部分とネガティブな部分を聞いていきます。同じように B の過去のメリットとデメリット、現在のメリットとデメリット、未来の考えられる可能性とリスクというように完全にニュートラルに聞きます。それらが整理されたら、じゃあ どっちをやりたいと聞きます。すると部下は、自分の中で依然として答えが変わっていなければ B をやりたいと答えたとします。そうすると上司としては、違うだろと言いたくなるんですよね。俺の答えが正しくてお前の答えは間違ってるよという姿勢があるからです。でもこの気持ちは脇に置いておいて、純粋に相手の中に答えがあるという前提でやってください。それからどうするか、じゃあ B をやりなさいで終わってはいけません。なるほど、 B をやるんですね。じゃあまずこの1週間どんな風にやりますかと聞いていきます。すると部下は、これをこんな風にして1週間やってみますと答えますね。違うだろうと思っていても、それを脇に置いて、なるほど、じゃあ来週どうなっているか途中経過を教えてくれますかと言ってやらせてみてください。1週間が経ちました、どうだったと聞いてみましょう。なかなかうまくいかなくて、やっぱり A の方がいいような気がしますと部下本人から言ってきたとしたら、だろう、俺もそう思ったんだよとは言わずに、なるほど、そういう点で B よりも A の方がいいと思うと聞いて、 B から A に移行するために質問をして引き出す対話をしていきます。さて、このやり方では1週間無駄になりますよね。ここがコーチングは時間がかかるマネジメント方法で、なかなか成果が上がらないと言われるところです。ところがこういう対話をしていくと、部下自身の中に自分で考える能力がだんだん培われてきます。何ヶ月かこういうことをしているうちに、質問をされなくても自分なりに過去、現在、未来のメリットとデメリットを全部洗い出し、どちらがいいかを考える思考様式が育っていきます。そうなりましたら、放っておいてもご自分で結果を出せるようになります。そして本当に必要な時にだけ自分から上司に質問してくるようになります。ところで、部下が1週間で気づいてくれるならいい方です。1週間経って うまくいかなくとも、なかなかうまくいけないけれどもっと頑張ってみたいですと言い出す部下もいます。上司としてはちょっと待てよと言いたくなりますが、それでも続けさせてほしいのです。なるほど、どこがまずいと思う、どこを改善したらいいと思うなどと聞いてみてください。部下は、じゃあもうちょっとここを直してこんな風にやってみようと思いますと答えるでしょう。そこで、違うだろうと思わずに、それが本人にとって大事なことなんだと考えてやらせてください。もう1週間経ちました。やっぱりダメでしたという部下に、ほら見ろと言わずに、どこがダメでこれからどうするか、 A にするならどうやって移行するかということを冷静に聞いていきます。こうすると2週間が無駄なようですが、2週間で非常に多くのことを学ぶはずです。あるいは2週間経ったらうまくいっているかもしれません。これは上司の発想を超えたアイデアが部下から出てきたということです。4週間後にすごいアイデアが出てくる可能性もないとは言えません。もちろん4週間経ってもダメでしたとなって A にすると言ってくることもあります。その場合も4週間遠回りにはなりましたが、部下はたくさんのことを学んでいるはずです。上司が半年間口を酸っぱくして言ってもわからなかったことも、数週間で身に染みて学んでいます。たとえ4週間かかったとしても、何度も言い聞かせるより結果的には効率的だったという場合が多いのです。明らかに部下の選択が間違っていると分かる場合もありますね。上司がこの人の言う方法もありだな、試してもみてもいいなという気持ちが少しでもあればやらせるべきですけれど、ご自分の経験、実績、知識、スキルから考えて明らかに部下の言っていることは違っているという場合は、決してソフトな説得スキルを使わずに、今度は私メッセージでシンプルに考えを伝えていただきたいのです。最初に部下の意見、選んだ理由を聞いたら、なるほどと一旦イエスで受けます。その後、だけど、バッとでは返さずに、イエス&で受けて私メッセージで伝えます。なるほど、あなたはそう思うんだね。そして僕はこっちがいいと思う。その理由はこれこれだからとはっきり伝える方が、回りくどく質問されるより部下にとってはいいのです。対話型マネジメントの姿勢とスキル、まずはあなたの現場で1週間意識して実践してみてください。なお、私が Yes& 私メッセージなどの主要なコミュニケーションスキルについては折に触れてお伝えしておりますが、こちらのレクチャーでも今後取り上げていきます。今回触れた Yes& のコミュニケーションについては、スタンフォード白熱教室でも取り上げられていますので、 URL リンクを貼りました。ご参考にしてください。